のパレスチナソムードニュース、今回のパーソナリティのシオンです。この番組では1週間分のパレスチナに関するニュースを複数ピックアップして、パーソナリティのコメントを交えながら振り返っていきます。今回は2025年10月12日から18日のニュースを振り返っていきます。この週はイスラエルとハマスが停戦に合意した後の週となっていて、双方が合意条件を満たしていくかどうか注目が集まりました。そもそもこの停戦がどのように進むのかという点なんですけど、今回の停戦はアメリカも大きく介入する形となっていて、アメリカのトランプ大統領が9月29日に20項目のガザ和平案というものを発表しました。この和平案では大まかに3段階の枠組みが提案されています。第1段階は即時停戦と支援物資の搬入、捕虜の解放など。第2段階が非軍事化、安全保障の措置など、具体的にはハマスの武装解除、ガザは近隣諸国に対して脅威とならないようにすること、長期的な安定と平和を目指すことなどが盛り込まれています。最後の第3段階が統治や復興、具体的には国際機関が統治してガザの復興を進めるということが含まれています。以上が内容です。第一段階に関しては合意が成立したため、この週は実際に停戦や捕虜の解放、支援物資の搬入が本当に行われていくのかというのが問われる週となりました。ということで、今回は停戦にフォーカスしてニュースを4つ取り上げていきます。1つ目のニュースです。ハマス、イスラエル双方の捕虜の引き渡しが始まりました。13日ザ・クレイドルの記事によりますと、ハマスはこの日、停戦合意の交換条件に基づいて生存していたイスラエル人捕虜20名全員を解放しました。捕虜は赤十字に引き渡された後にイスラエルへ帰還し、健康診断や家族との面会のため病院へ搬送されました。その後、ハマスは死亡したイスラエル人捕虜28名の遺体も引き渡しをすることになっています。一方、イスラエルは1966名のパレスチナ人捕虜を解放しました。パレスチナ人捕虜の行き先はガザ地区かヨルダン川西岸地区にバスで移送されるか国外追放となるかの3パターンとなっています。イスラエル軍はまた、釈放された捕虜への祝賀や支援の表明は逮捕につながるという警告のビラをパレスチナ人に向けて配布しました。捕虜の家族がテルアビブから召喚されて脅迫されたという話もあり、釈放条件には集会やお祝いの禁止が含まれていました。一方、イスラエル人は捕虜の帰還を自由に喜び祝っているとのことです。ちなみに、イスラエルにはまだ解放されていないパレスチナ人の捕虜が約9000人残っています。このニュースに関してちょっと言及したいことがありまして、言葉遣いについてなんですけれども、日本の報道を見ると、イスラエルにいるパレスチナ人は囚人、パレスチナにいるイスラエル人は人質というふうに、よく呼ばれています。イスラエルは正当にパレスチナ人を収監して、ハマスは不当に人質を取ったという印象になりやすいんですけれども、イスラエルは権力武力を行使して、本当に些細なことでもパレスチナ人を逮捕して収監してきましたので、決して正当なプロセスで囚人になったわけではないということは言及しておきたいと思います。例えば、少年がイスラエル軍の方向に向かって石を投げたとか、そのような理由でも収監されますし、先ほど言及しました捕虜解放を祝うと逮捕するというめちゃくちゃな逮捕理由もまかり通ってしまうのが現状です。なので、ソムードではどちらも捕虜という言葉で表現しています。さて、解放された人々の人数がですね、なんとなくこう対等に捕虜交換しているような感じですけれども、桁数が全然まず違いますし、それから戻っていった捕虜の対応について、イスラエル軍がですね、パレスチナ人にすごく介入しているというのがちょっとどういうことなんだという感じですけれども、引き続き、捕虜の解放がどうなっていくか注目していきたいなと思っています。2つ目のニュースです。イスラエルがラファ検問所の閉鎖を維持することを決定しました。このラファ検問所というのはガザ地区とエジプトの間にありまして、ガザ地区への支援物資がここから入っています。 14日のパレスタインクロニクルやザ・クレイドルの報道によりますと、イスラエル政府は検問所の閉鎖を維持し、ガザ地区への人道支援を大幅に削減することを決定しました。理由は、ハマスがイスラエルのガザ攻撃中に死亡したイスラエル人捕虜の遺体を返還しなかったということです。ハマスは28名のすでに亡くなった捕虜の遺体も返還することになっています。16日時点で9名の遺体返還が実現しましたが、死亡捕虜の多くはイスラエルの空爆によって殺害されていて、破壊された建物の瓦礫の下に埋もれてしまっているため、発見が大変困難になっています。また遺体の対応をしたハマスのメンバーも殺害されているケースもあります。ということで、そもそも遺体が見つからないのはイスラエルの過激な攻撃に一因があるわけですけれども、イスラエルは遺体がすべて見つかるまでは、合意条件の違反としてこれを口実にして攻撃や支援の封鎖を続ける可能性が高いと思われます。実際に後日の18日、ザ・ガーディアンの報道によりますと、ネタニヤフ首相が、全ての遺体を引き渡すまではラファ検問所を再開しないと表明したという報道がありました。またガザ地区の報道局によりますと、今回の停戦が発効して以来、イスラエルはハマスの停戦合意を47回にわたり違反しており、パレスチナ人38名を殺害、143名に負傷を負わせたとしてイスラエルを非難しています。3つ目のニュースです。イスラエルから引き渡されたパレスチナ人の遺体が処刑の痕跡が残っていたり、臓器が盗まれていたりと劣悪な状況を示唆する状況で引き渡されました。15日の CNN の報道によりますと、イスラエルが返還したパレスチナ人45人の遺体が手足を拘束された状態で到着。遺体は名前ではなく番号が付けられた状態で病院に移送されたので、身元特定が困難になっています。また、ザ・クレイドルの18日の報道によりますと、イスラエルが返還した120人の遺体は極めて劣悪で悲惨な状態で到着しました。多数は目隠し、手足を縛られた状態で、中には戦車に引かれた痕跡、絞首刑の痕跡、至近距離からの銃撃の跡が見られる遺体もありました。他にも、角膜、肝臓、四肢の欠損などが確認されています。ガザ政府報道局はこれを受け、パレスチナ人の臓器を盗んだとしてイスラエルを正式に非難しており、我々はイスラエル軍が殉教者から臓器を盗んだことを正式に告発すると述べ、イスラエルによる拷問、切断、臓器窃盗への国際調査を要求しました。ちょっとこれだけでも、もう凄まじい残酷さを示す遺体の状況だと思います。まあ、正直ちょっと言葉を失うんですけれども、まあ、完全に戦争犯罪ですね。こういったものは、過去のもので、人類は平和のために国際法も作っていろいろと乗り越えてきたと、まあ、ちょっと思っていた節も過去の自分はあるんですけれども、まあ、現在もこういうことが起き続けているというのがちょっと正直信じがたい状況だと、思っています。最後に停戦第2段階に関するニュースをまとめてお伝えします。4つ目のニュースです。アメリカが提示した停戦の第2段階には、ハマスの武装解除が含まれています。これに対してハマスは、武装解除は論外として拒否していますが、アメリカや湾岸諸国は武装解除をするべきだという考えを打ち出しています。まずハマスの主張ですが、12日パレスタインクロニクルの記事によりますと、ハマス幹部のメンバーがフランス通信社、AFP に対し匿名で、武器の引き渡し要求は議論の対象外であって、絶対にありえないと宣言していたとのことです。またこの立場を反映して、ハマス政治局のメンバーであるホッサム・バドラン氏は、ハマスが武器を放棄することはないとして、そもそも武器は占領下にある、あらゆる人々にとって当然の事態であって、防衛のために使用されるパレスチナ国民全体の武器であると述べています。また、イスラエルの占領軍が停戦協定に違反した場合は、ハマスは戦闘を再開する準備があると発言しています。対し、14日や17日のザ・クレイドルの記事によりますと、アメリカのトランプ大統領がハマスに関し、武 武装解除するか強制的に武装解除されるかだと発言しています。またサウジアラビア、アラブ首長国連邦、バーレーンはハマスが武装解除を拒否し続ける場合、ガザ停戦が崩壊する危険性があると警告しているとのことです。まあ、正直自衛権というものを考えたときに、本来であればパレスチナ側が武力を持つこと自体は正当な権利だと考えることができます。さらに現在のガザの状況を見たときに、正直何をやってくるかわからないイスラエルに対して完全に武装解除するというのはとても危険な側面があります。ただ同時に武装解除しなければイスラエルは攻撃をやめないだろうというのも予想できます。まあ、武装解除してもやってくるかもしれないんですけど、武装解除なしに攻撃がやむというのは、まあ、おそらくないだろうというのも予想できます。ということで、今後ハマスが武装解除の条件の提示にどう対応していくのか、注目していきたいところです。以上、2025年10月12日から18日のニュースの振り返りでした。他のニュースのまとめもソムードの集いホームページに掲載していますので、ご興味のある方は概要欄のリンク先をご覧ください。それでは、Free Palestine within our lifetime.